皆さん、いかがお過ごしですか？ここからは藤沢市障害学習大学放送通信コースをお送りします。この番組では障害学習大学の放送通信コースとして市民の皆様が在宅で学習する機会を提供しています。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。お申し込みに関しましては、障害学習活動推進室電話番号 0466-25-8890 までお問い合わせください。今週からお送りするシリーズは、鵠沼あずまやに集う分子たち、鵠沼分子村の世界です。鵠沼は明治20年頃から別荘地開発が始まり、保養地にもなりました。多くの文学者が寓居したり、あずまやに滞在して執筆したり交流しました。そのあずまやを中心とした鵠沼分子村の世界を覗いてみませんか？講師はフェリス女学院大学名誉教授の宮坂悟さんです。今週は第1回藤沢とあずまやをお送りします。
かつて鵠沼にあずまやという旅館がありました。あずまやは鵠沼海岸の開発に功績があった伊藤商工によって明治25年に建てられ、明治30年には広大な敷地を持つ旅館に新築されました。その経営は神楽坂の料亭吉熊の女中頭であった長谷川栄に任せられました。敷地は6000坪強、東京ドームのだいたい 0.4 個分になると思いますが、にも及び敷地の池では船遊びもできました。やがて明治大正の多くの文士たちがこのあずまやに滞在し、執筆したり交流したりしました。さまざまな文学史上のドラマの舞台となり、さまざまな作品が執筆されました。約半世紀の間、あずまやは鵠沼文士村の体を成していました。特に自殺前の数ヶ月、妻子とあずまやに滞在した芥川龍之介にとって、生と死の狭間で最後の創作の格闘を繰り広げた特別の場所となりました。第1回はあずまやが文士宿になるまでをお話しいたします。まずあずまやが建てられた藤沢鵠沼の簡単な歴史から始めます。鵠沼の故障は平安末期に現れています。鵠沼一帯は湿地が多く、鵠沼白鳥のことですが、つまり白鳥が飛来していたからだと言われています。鵠沼地域は古くから引地川の洪水などで自然蛇行が繰り返され、沼地が形成されていました。一方、海岸線には長い砂丘が続いていました。そんなことがあってからか、海岸地域は江戸時代までは地引き網の漁場で無人地帯でした。数キロ離れたところから農民が時折地引き網漁に訪れる程度でした。江戸時代に入ると幕府の直轄地となり、さらに享保13年には享保の改革の一環として湘南海岸一帯に宗州法術調練所と呼ばれる幕府の法術訓練所が設置され、この辺りには射撃訓練場がありました。しばらくして近くに神殿が開かれ、数個の集落が形成され、次第に拡張されました。明治に入ると鵠沼村の鉄砲場は廃止されたが、跡地の耕作は禁止されていました。そんなこともあって大きな集落は形成されなかったと思います。 ちなみに明治初期の久下沼村の集落は15前後で、戸数は300戸弱、人口は2000弱でした。明治19年、ほぼ無人の砂丘地帯であった久下沼海岸に久下沼海岸海水浴場が設置され、さらに現在の久下沼松川湖を中心に久下沼海岸別荘地が開発され分譲されました。別荘分譲地の1区画は3000坪、1兆部単位に分譲されました。一区画全体を使って広大な別荘を構えた家族や富豪などもいました。その一方、区画を細分して貸別荘を経営する人も現れました。貸別荘は夏季のシーズンには高い家賃でも、シーズンが過ぎると安価となり借りやすかったようです。この年の7月には海水浴場開場式が開催されています。その頃、久下沼海岸に海水浴客を受け入れるために藤沢台入りの旅館大鈴木の移設が始まりました。それは東海道線横浜神津間開通、藤沢停留場開業を翌年に控えての目論みであったことは言うまでもありません。そして移築された大鈴木は翌年、藤沢駅開通開業に合わせて旅館高尚館として開業しました。これを機に久下沼村の様相は激変し、その繁栄は久下沼本村からこのいわゆる新海地に移り始めました。そして数年後には葉山と並び御用邸の候補地ともなりました。この地がいかに注目を浴びたかもわかります。ただこの地が天地療養保養地として注目されたことも忘れることはできません。それは鎌倉逗子の様相と重なります。那須場の海水浴が去った後、空いた空間が結核患者の保養所として提供されました。このような湘南地域が天地保養の場として利用されたのには理由がありました。明治初期から死に至る病、結核感染が爆発的に広がり始め、明治政府は打つ手もないままにいました。明治9年にはベルツが結核の天地療養療法を提唱し、海に近くオゾンが多い地として湘南地方を推奨します。そんなこともあって鎌倉逗子から遅れますが、富裕層が久下沼に別荘を建て、結核の天地療養所として利用し始めました。ですから東海道線の開通以前も数少ないまでも別荘は存在しました。その様相が一変したのが大型の久下沼別荘地の分譲でした。その分譲に大きな働きをしたのが東屋を建てた伊藤商工だったのです。江ノ電久下沼駅前の各神社境内には伊藤商工の功績を称えた大きな石碑があります。久下沼海岸別荘地開発記念碑です。商工のことは次のように刻まれています。商工ますます奮励すること25年、さらに一旅館を営みて東屋という、すでに営めてこれを築き、すでに築きてこれを広げ、老館成功にして巨霊なびかず、館を巡るは皆待つ、池を作りて水をたたえ、清酒菊すべし、全面渚を隔てて江ノ島に臨み、呼べば答えんと欲す、その御山に留める眺望の章は核のごとし、館多くはその秘境を見ず、質は清く、魚はうまく、艦隊、切によろしきに至る。この地の発展に伴い、日々のその反省を極む。先に述べましたが、東海道線藤沢停車場の開業を翌年に迎えた明治19年、人影少ない久下沼海岸で大型リゾート開発が始まり、夏には、海水浴場開場式が開催されました。その翌年に旅館高尚館が開業します。 伊藤商工はこの旅館に職を得たのでした。伊藤商工は弘化4年9月紀州藩江戸藩邸に誕生しています。川越の人という遺説もありますが、この時39歳でした。そして交渉官開業と前後して埼玉県川越から京鵠沼に移し、地元有力者などと武装クラブを創設し、日本初の大型別荘分譲地鵠沼海岸別荘地を手掛けていきます。そして1892年明治25年、自らも貸別荘の旅館東屋を開業します。さらに明治30年には広大な敷地を持つ旅館を新築し、初代女将に神楽坂の料亭吉熊の女中頭だった長谷川栄をスカウトしました。吉熊は評判の大きな料亭で、風俗画報の臨時増刊である新鮮東京名所図へこのように紹介されています。吉熊は淡水町35番地区役所前にあり、懐石なり日本料理を調進す、料理は本懐石一人前1円50銭、中酒銅金80銭と定め、客室あまてあり、区内の宴会多くこの家に開かれ、神楽坂の常盤屋と並び称せられる。営業主栗原熊蔵。吉熊は在居の文人たちが愛用した料亭で、ことに尾崎紅葉主催の権威者が常用していました。そんな女中頭だった A は才色兼備で大変な人気者でした。おそらく商工は上京した際などに吉熊を利用して A に目をつけたものと推測します。その A を東屋旅館の初代女将に据えたのでした。時に A 28歳。 A は元金沢藩主といわれる長谷川信盛清夫妻の三女として、明治2年3月東京牛込で誕生しています。夫婦には男1人女6人計7人の子がありましたが、長女は夭折して、次女高が弟妹の面倒を見ています。この高の妹である三女が長谷川栄です。東屋は現在の藤沢市鵠沼海岸2丁目8番一帯の6000坪強2万平方メートルの広大な敷地に船の浮かぶ大きな庭池を持つ旅館でした。魚料理で知られ、仲居が美人揃いで評判だったといいます。本館は2階建てで、客室は14、卓球室が付随していました。次第に増築した別館部分の客室は10室で、庭には鎮と呼ばれた離れが5棟ありました。明治31年8月20日の風俗画報には、富士山と相模湾を配した広大な東屋のイラストが掲載されています。案内文には、鵠沼にある旅館を東屋という、江ノ島を去る12丁、ただ這い渡る磯伝い、楼は明治22年の建築なり、京の完成なる景致周備、魚は新鮮にして海水浴すべし、飛翔療養の客おもむろに滞在せむは江ノ島よりも優るらめとあります。東屋は閑静で景色もよく、魚も美味しく、海水浴にもよく、飛翔療養にゆったり滞在するには江ノ島より良いと最上級の案内をしています。明治35年9月江ノ島電気鉄道が営業を開始すると、商工はさらに別荘地開発の仕事が多忙となり、東屋の経営権は長谷川栄に委ねられました。明治39年には商工に招聘された後、栄の妹と結婚する医師福田良平が隣接して鵠沼海浜医院を開業し、さらにその翌年には敷地内に鵠沼郵便局が開設されます。 この頃すでに東屋が鵠沼海岸の中心的役割を果たしていたことが伺われます。ただ東屋は保養地の旅館として海水浴客、秘書、秘官の客を受け入れるばかりではありませんでした。当時の国民病とも呼ばれた肺結核をはじめとする天地療養の目的でも利用されました。ベリツによって湘南海岸が結核の天地療養の適地として推奨されてから、藤沢に隣接する鎌倉、茅ヶ崎、平塚には次々と結核療養所が開業しましたが、藤沢には地元の反対も根強く結核療養所はありませんでした。医院が隣接した東屋はその代わりにも使われ、明治33年から翌年にかけて長期滞在した小説家の斉藤緑は結核療養者の代表例です。大正時代には大杉栄や詩人の北村初夫、彼は東屋で死去しますが、など多くの結核患者が天地療養で東屋に滞在しています。さて、東屋はどのようにして分子宿となったかをお話ししたいと思います。長谷川栄が女中頭をして神楽坂の料亭吉熊には多くの分子が出入りしたことは、特に尾関紅葉主催の権威者同人たちは常連客であったことはすでに述べました。その権威者の同人の一人、広津隆郎が開業早々の東屋に滞在して小説腐れ縁を執筆します。そこで料亭吉熊の馴染みの長谷川栄を見つけました。それが噂となり、在京の分子たちの知るところとなります。これが東屋の分子宿となるきっかけです。以降、分子たちが次々と東屋にやってきました。明治31年の夏には小泉八雲が和子と共に3週間滞在しています。翌年には海水浴、付録、海水浴場略案内とか、江ノ島、鵠沼、逗子、金沢名所絵図などが次々に刊行され、矢継ぎ早に湘南海岸が紹介されていきます。東屋の名声が上がっていったことは想像に難くありません。33年10月下旬から翌年4月まで斉藤緑が結核療養で半年滞在しました。そのことも鵠沼分子宿形成に大きな役割を果たしたと考えています。緑のもとには多くの分子たちが訪ねました。高田露伴、与謝野鉄幹、馬場胡蝶などです。思い出の木の取材で鵠沼に滞在していた露伴も2月には緑を訪ねています。広く漢画な東屋は執筆に適した分子宿として滞在する分子の交流基地ともなっていくことになります。日本近代文学の作家たちが同じ旅館に逗留し、作品を書き、また遊びもした一種の文壇サロンが半世紀も続いた場所は他にはないだろうと言われるまでになるのです。文学者が好んで利用した分子宿は数多くありますが、東屋のように多くの分子たちのサロンになったのは例を見ません。そして東屋は約半世紀、昭和14年まで続きます。この分子村と言うべき鵠沼東屋で明治大正の分子たちはどのようなドラマを展開していったのでしょうか。次回からそのお話をいたしましょう。
藤沢市生涯学習大学放送通信コース、鵠沼東屋に集う分子たち、鵠沼分子村の世界、全8回シリーズをお送りしています。今週は第1回、藤沢と東屋をお送りしました。 次回は第2回文学サロンとしての東屋へをお送りします。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。障害学習活動推進室では、この放送を聞き逃してしまった方や、もう一度じっくりと聞きたいという方のために、過去の放送 CD の貸し出しを行っています。 CD の貸し出しは原則として1回1週間まで借りることができます。ご希望の方は藤沢市本町 1-12-17 藤沢公民館労働会館等複合施設 F プレイス2階の障害学習活動推進室まで直接お越しください。またこの講座はインターネットや障害学習活動推進室でも受講いただくことができます。詳しくは藤沢市障害学習活動推進室のホームページをご覧いただくか、この番組のホームページからもリンクが貼ってありますので、そちらをご覧ください。ここでスクーリング開催のお知らせです。今回のシリーズ、鵠沼東屋に集う文士たち、鵠沼文士村の世界をより深く学ぶために、直接講義を聞ける機会として受講生を対象にスクーリングを行います。先生の直接指導により、放送内容に関する質疑応答など学習内容をさらに深めてみましょう。開催日時は2023年10月7日土曜日午後2時から4時まで。場所は藤沢市役所本庁舎8階。定員は30名。応募締め切りは9月25日月曜日必着。お申し込み多数の場合は抽選となり、市内在住、在勤、在学の方を優先します。抽選結果は応募者全員に郵送でお知らせいたします。お申し込みに関しましては、障害学習活動推進室、電話番号 0466-25-88-90 までお問い合わせください。ここで障害学習活動推進室のご紹介です。障害学習活動推進室は、障害学習活動の拠点として、市民の皆さんがいつでもどこでも誰でも学びたいことを学び、その学んだ知識や成果を地域社会や市民生活に還元することで、人生をより豊かにすることを目的としています。障害学習活動推進室には、学ぶ、つながる、育むの3つの機能があります。学ぶ機能では、レディオ湘南を活用した放送通信コースをはじめ、多様なテーマを取り扱ったさまざまな講座を実施し、学ぶをサポートしています。つながる機能では、障害学習サロンを学習スペースとして開放し、障害学習講座の参加者やフラッポ利用者の交流の場、障害学習活動の発信の場として、障害学習活動のつながりをサポートしています。育む機能では、市内の障害学習関連施設、市主催の講座、市内登録サークルなどの情報提供や、障害学習に関する学習相談を行い、 育むをサポートしています。詳しい利用方法は電話番号 0466-25-8890 障害学習活動推進室までお問い合わせください。藤沢市障害学習大学放送通信コースをお送りしました。